今日はダビデ戦場へということをサムエル記第1の17章を中心に学んでいきたいと思います。ここでは有名なダビデとゴリアテの戦いが記されてあるわけですけれども、一言で言うならばこれは現実に対する恐れと全能の神に対する恐れの大きな違いということを私たちは学ぶことができるのではないかと思います。現実に対する恐れはもうこの地上で生きている私たちみんなが持っているものではないかと思います。ところが全能の神に対する恐れというのはやはりこれはクリスチャンにしかない恐れではないだろうかと思います。しかも実際に目に見えるものとか人事柄を恐れるというのではなくて、すべてを作られて支配をしておられる神様を怖がるっていうのではなくて、恐れかしこむ畏敬の念を持って神の前にへりくだるというその姿があると思います。まさにそのことをこのダビデはこの場面で表しているということを私たちは見ることができるのではないかと思います。今日の学びの要点ですけれども、私たちは何を見ているのかということが一つの大きなポイントになると思います。誰でも現実の恐れを見ることはあります。しかし先ほども言ったように、この全能の神に対する恐れ、ダビデはそのことを非常に敏感に感じ取ることのできる人であったと思います。ですから彼の心の中には真に恐れなければならないものは誰なのか、それはもう人ではない、全能の神様を恐れる。ですから彼はへりくだった心、そしてまた真実に神様の前に謙遜であるということが可能であったと思います。それは後のダビデの生涯にも表されてきているわけですけれども、また一つのポイントはこの油注がれたという出来事です。預言者サムエルによって彼は油注ぎを受けた。実はこの油を注がれるというのは、一つにはこの聖霊に満たされるという意味があるわけです。まあ私たちは今直接油を注がれるということはないかもしれません。しかしペンテコステの日以来、神様が私たちに与えてくださるのはこの聖霊の満たし、それを私たちに与えてください。そしてこの聖霊が心の中に満たされているときに、この全能の神が見える。もちろんそれは私たちの肉眼で神が見えるっていうことではなくて、むしろ心の中に神様が共におられる、それを実感できるっていうことではないかと思います。そしてダビデの心の中には全能の神に対する恐れ、それがもう何にも勝って人に対する恐れに打ち勝つものになっていく。そして彼の生涯は普通の人では見えない神を見るっていうその生涯を彼は歩んでいくわけです。詩篇の16編に、私は常に私の前に主を置くということを彼は言っています。まあ私たちは現実にはこうして人の姿は見えます。でも彼の生涯はその中に自分の主を前に置いて自分が生活をする、そのような生き方に彼自身は大いに変わり成長していくわけです。ですから私たちもこの現実の生活の中に恐れを感じるっていうだけではなくて、神様に対する畏敬の念が自分の心の中に与えられる、神を恐れかしこむ、それはまさに聖霊によらなければ私たちは自分の努力で神様を恐れようとか、神様が見えるようにしよう、それでは不可能なことであるわけです。 しかしご聖霊が私たちのうちに豊かに働いてくださる。そのことによって私たちは神様がおられるということを確信し、そしてまたこのゴリアテとの戦いの中にあっても、これは神様が共に戦ってください、神様が勝利を与えてくださるんだ、その信仰を持つことができると思います。まず最初に父エッサイがダビデを戦場に送るということが出てきます。それは何のためかっていうと、この先に戦場に行った兄たちの安否を確かめるというだけの目的であったわけです。決してエッサイはダビデを戦士として送ったというのではなくて、もう食べ物をですね、届ける、配給する、まあそれも重要な働きではあるわけですけれども、それでもってダビデを戦場に送ったわけです。そしてダビデは兄たちと話しているときに、このペリシテ人のゴリアテを見るわけです。そしてゴリアテは自分と戦えとイスラエル人に挑んできた。そして勝った者が相手を奴隷とするということを言ったわけです。ところがイスラエル兵たちはそのゴリアテを見て恐れた。なぜならば彼の背の高さは6キュビット半。2メートル92センチ、もうとんでもない巨人であったわけです。鎧の重さも5000シケル、57キロ。もう普通の人間ではない。全くそれは勝ち目がないというような状況でした。しかし人々は王が勝利を取ったら娘をやるとか、そのまた税金の義務とも負わせないとか、もうまさに雇用的なそのような報酬のことしか彼らは話をしていなかったというわけです。しかしダビデはこのゴリアテに向かっていく、彼の動機は何か、それは17章の26節を見ると、ゴリアテが生ける神をそしっている、自分の全能の神に対してもう挑戦してきている、このことをダビデは許すことはできなかったわけです。そしてダビデはこのゴリアテに向かっていこうとしたわけですけれども、サウル王はそれを止めようとしたわけです。しかしそれでもダビデは戦う理由をサウル王に説明をしました。それは自分自身が羊を飼っていて、羊を救うためにもう熊や獅子を撃ち殺した。そして何よりも37節に出てくる主は救ってくださる、その確信が彼の心の中にあったということです。そしてこのことはまさに自分自身が戦うというのではなくて主の戦いである、その確信を彼は心の中に持っていました。ですから彼はサウル王から立派な兜、鎧をですね、供給してもらう。ところがダビデはそれを断ったわけです。むしろ自分が獅子や熊を倒すために使っていたこの石投げ機、そしてまた河原に行って石を拾ってそれを集めて彼は武器とした。この信仰の戦いというのは、一つはただ単なる借り物では戦うことはできないということを教えられます。ですから私たちは常日頃まさにこの世にあっては戦いが続いているということを知る必要があると思います。そしてほとんどの戦いは何かというと、人に対する戦いではないだろうかと思います。やはり私たちは今の時代の中にあって、人間関係でいろんなトラブル、そしてまた心が疲れるっていうことがあるかと思います。でもその中にあって、やはりそれも一つの種の戦いであるっていうことを私たちは認識しておいた方がいいと思います。主が戦ってくださる、私は戦う必要がない、 たとえ相手が自分に何を言ったとしても、どんなことをしても、その人との戦いではなくて、主が共におられて戦ってくださる。ですから私たちはどうしたらいいのかっていうと、全く主に信頼するということであるわけです。自分を攻撃してくるような人がたとえあったとしても、それを主に委ねていく。そして自分の経験、力には頼らない。もうそれは常識を超えているかもしれません。しかし私は全能の神様を信じているんだ。その信仰を持って私たちは相手に対するということは必要なことではないかと思います。そして自分ができることを精一杯やる。それも大事なことであると思います。だからダビデは全く丸腰ではなかった。しかし彼は常日頃使っているものを持って、そしてゴリアテに対応していく。もちろん今の私たちは武器を持つってことはありません。しかしエペソ書の6章を見ると神の武具というのが出てくるわけです。そしてその中に御言葉の剣というのがあるわけですけれども、私たちが取って戦う武器は何かっていうと、やはり神の御言葉ではないだろうか。ですから私たちは常日頃神様の御言葉に接する。そしてまた神様の御言葉によって神に敵対するサタンに対しての勝利を得ていくことができる。それはイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けて立ち上がられた。そして争いに退かれて、その悪魔との戦いの中で勝利されたのは何によって勝利されたのか。それは御言葉によって勝利されたということであるわけです。ですから私たちが精一杯できることは何なんだろうか。それは神様の御言葉を常に自分のうちに蓄えておくということではないかと思います。そしてこのゴリアテがダビデのところにあって、なんと呪いの言葉を言うっていうのが43節に出てくるわけです。ですから私たちも本当に罵られたり、馬鹿にされたり、恨まれたり、呪われるっていうことがあるかもしれません。しかしダビデはただ主に頼る。それは45節から47節に出てくるわけですけれども、もう神の御名によって彼は立ち向かっていく。そして主は必ず自分に渡してくださる。勝利を与えてくださる。これは主の戦いである。その確信が彼の心の中に与えられたということです。そして彼はどうやって勝利したのか。石投げ一つで彼は勝利したというこの現実です。驚くべきことです。ゴリアテに勝るような武器なんて何一つ持ってなかった。ただ河原に行って集めてきた5つのうちの1つを持って彼はゴリアテを打ち倒したということであるわけです。ですから私たちも今のこの世の現実、さまざまな人間関係、本当に私たちは疲れ果ててしまうということがあります。しかし私たちもこのダビデのように、全能の神様が共におられるんだ。本当に信じてですね、すべてを主にお委ねする。もう相手のことも神様に委ねていく。そして今自分が何をなすべきか。彼は河原に出て行って、石を拾い集めた。おそらくサウル王も、多くのイスラエルの兵士たちも、一体何やってんだってですね、思っていただろうと思います。絶対勝ち目なんてない。もうあいつはやられるだろう。ところが、その一つの石でもって、もう大巨人のゴリアテを打ち倒し、そしてイスラエルに勝利をもたらしていくことができた。 私たちもまた日頃何の変哲もない生活の中で生きているかもしれません。しかし現実に対する恐れっていうのはあると思います。そしてまた私たちも人に対して自分はどうなのかというような問題もあると思います。ある方は私たちの悩みの 80% は人間関係にあるといったぐらいに多いことかと思いますけれども、しかし主が共に笑える、そして私たちは人を恐れるんではなくて本当に全能の神様を恐れて主の前にへりくだり、そしてまた主が導いてくださるところに私たちが従って対応していくならば必ず勝利を与えてくださる、そのことを信じて私たちは生活するものとさせていただきたいと思います。